説教、目を覚ましていなさい。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
マタイの福音書をご一緒に読んでいますけれども、ここしばらくはですね、世の終わりの時についてというところですよね。それを一緒に見ています。イエス様が、その世の終わりの始まりから、少しずつ話をしてくれていますけれども、前回からは再臨の時の話になってますね。イエス様が再び来られるんですよということを、イエス様自身が語っておられます。で、今日はその続きのところをご一緒に見ていきたいなというふうに思います。では早速、今日の箇所を一緒に読みながら大切なところを受け取っていきたいと思います。最初は36節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。では開いている方で結構ですので、36節ご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。はい、このように書いてあります。その日その時、イエス様が再び来られる時は誰も知らないって、そう言っています。いろんな予兆があるよっていう話ですよね。最初のところから振り返ってみますと、最初はそういうことを話していました。この24章のところでは始まりから、なんていうかね、詳細に丁寧にイエス様が話をしてくれてますね。まず最初、偽預言者が出てくるとか、戦争が起きるとか、飢饉が起きるとか、疫病があるとか、言ってみれば、私たちが今じゃんというふうに思うようなことがたくさん起きてくるって、そのことが書いてあるわけですね。でも大事なのはイエス様は、でも終わりじゃないと言ってるんですよね。それはあくまで終わりの始まりに過ぎないんだよって、予兆に過ぎないんだよということを最初のところで語っていました。で、その後で今度は15節からのところで、大きな苦難が来ますって、そのことをイエス様は語ってましたね。その始まりの、予兆の後で大きな苦難が来る。憎むべき破壊者が聖なる場所に立ったら読者は悟りなさいって、そういうふうに書いてますね。その本当に苦しい大きな苦難の時代がやってくる。で、その後で最後に明確な形で、もう誰が見ても分かるような形でイエス様が再び来られるんだって、このことをこの24章のところでは語っていますね。で、しかもその聞き方っていうのはものすごく明確だよっていうことを前回お話したと思います。もう太陽は暗くなりって、天体が揺り動かされるって、もう宇宙規模で明らかに普通じゃないことが起きて、そして人の子の印が天に現れる。で、みんなが分かる形で、全ての民族が見える形でイエス様が雲に乗ってやってくるって、だからもう来ちゃってんじゃないかなとかって不安になる必要はなくて、もう来るとき絶対分かる、もう 100% みんな分かるような形で来るので分かる。で、しかもですね、人の子は大きなラッパの音を合図にその天使たちを使わすって、みんなを呼び集めに来る、だからちゃんと私たちのところ迎え来るそうなので大丈夫って、もう明らかな形で来ますよと言ってるんですね。で、そうすると次の疑問は、いつかなって、それはいつですかって思うわけですよね。で、それに対しての答えをイエス様はここではっきり言ってるわけです。その日その時、いつですかって、もうちょっと詳しく具体的に教えてくださいって。それは具体的にはいつなのか、今日のイエス様の答えは何ですか。その日その時は誰も知らないって、こう言ってるんですね。誰も知らない、しかも強調するために天使たちも子も知らないって言ってます。天使も知らなければ私も知らないって、人の子ってね、イエス様は言ってますけれども、私も知らない、そういうふうに言ってます。父なる神様だけがご存知だって、そういうふうに言ってるんですね。イエス様は、神が人となられた方です。ですから本人っちゃ本人なので、知っててもおかしくはないはずですよね。でもイエス様はこの地上に来られている間は完全に人間として来られているので、その人間として来られているイエス様は知らないですよと、こういうふうにわざわざ言っています。これはですね、明確な、メッセージですよね。イエス様ですら知らないって言っていることですから、皆さんの周りで私は知ってるっていう人がいたら、それが嘘だっていうことをイエス様ははっきりとここで言っているわけですよね。ですから私は聞きましたって、私だけは聞きましたって、 何年何月何日にこの世は終わるんだって、その日はこの日だって言ってる人がいたら、それは絶対知らないはずのことだっていうことをイエス様はここで言ってるので、それ言ってる時点でおかしいということですよね。毎回毎回この話して申し訳ないんですけれども、注意しましょうということです。もう注意しても足りないぐらい大事なことなので、よく覚えておきたいと思いますね。イエス様ですら知らないってことがポイントです。私は知ってますっていう人いたら、それ嘘なので、よくよく注意しましょうということですね。さあ、じゃあ続き言ってみましょう。今度は37節から39節をご一緒に読んでみたいと思います。37節から39節いきます。せーの。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。はい、こう書いてあります。そのイエス様が再び来る日、その日はノアの洪水の時のように来ますよと、このように言っています。皆さんはノアの洪水知っているかと思いますけれども、その創世記に書いてありますよね。地上の人々がもうあんまりにも神様から離れてひどくなっちゃって、神様が悲しんで、もう一旦これはリセットって、これ一回終わらせますって、まあ、そういうふうに決めたことがあるわけですよね。でもノアは正しい人だった。ノアに神様メッセージを伝えて、箱舟を作りなさいっていうわけですよね。もう本当に大きい体育館みたいな、普通の体育館じゃないぐらい大きい体育館みたいな、そういう大きさのとにかく箱ですよ。それを作りなさいって、まあ、そういうふうに神様は指示されて、そしてノアそれ作るわけですよね。でみんなはそんなの信じない、んなわけあるかいって思ってたけど、やがてその日が来て、動物たちを箱舟に入れて、扉を閉じたところで雨が降ってきて、そしてもう地上すべてが水に覆われて全部流れていってしまった。ノアとその家族と、そして動物たちだけが残って、やがてまた新しく時代が始まっていく、まあ、こういう出来事がノアの箱舟の出来事として旧約聖書に出てきます。で注目したいのは、イエス様はここで何て言ってるかですね。その日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたって、そう書いてあります。だから人間の営みはその日その時まで普通に続いてたって、みんなそうなるって思ってなかった。昨日があれば今日がある、明日もそれあるでしょうって、明日もあれば明後日もあるでしょう、明日があるさって、まあ、そう思っていたということですよね。だから明日もその先も永遠にずっとこの世界は続いていくんだって、そういうふうに思っていたということですね。しかしそうではなかった、まあ、これがノアの箱舟の出来事です。つまり必ず本当にイエス様がこう言っているように、終わりはあるんだよって、そのことを無視しないで生きなさいということをイエス様は言ってるわけですね。毎度言ってますけれども、神様がこの世界を始められた、光あれって言ってこの世界を作られていった、同じように主は終わらせる時が来ます、終わりの時が来ますってそう言っているんだから、本当に終わりはあるはあるんだよって、そのことを言っているわけですね。だからそのことを無視しないようにしなさいって、みんなと同じように無視しないようにしなさいって、そう言っているわけですね。またノアの時のことを思い出してみますと、ここ書いてますね。ノアが箱舟に入るその日までって、そう言っています。ノアは箱舟に入ったんです。ノアたちだけは言われた通りに備えていました。皆さんは世の終わりがあるって聞いて笑うでしょうか。ノアの箱舟の出来事のところには周りの人たちの反応って実は別に書いてないんですよね。でも大体描かれる場合は、まあちょっとノアたちをバカにするような感じで描かれていますね。まあ創作されてね、描かれる場合は。でも私たちが想像したら大体そうなると思います。ある日突然隣の家の人が、ちょっと私は神様から言われたので箱舟を作りますって、全財産をおそらく投げ打ってトンカントンカン始めてですね、家族だけで、一生懸命でっかい体育館みたいなのを作り上げていくわけですよ。みんなおそらく ああちょっとおかしくなっちゃったなって、バッカみたいな、晴れてんじゃんって、そんな怒るわけないでしょ、天気予報見てみなよって、そんな怒るわけない、バカバカバカって、そういうふうに思ったに決まってると思いますね。そして私たちもそうしてしまうかもしれないなって、そう思います。まさにノアの時代はそうだったと思うんです。巨大な船を人々はどれだけ嘲笑ったか、こんなもの建てちゃって場所ばっかり取ってもうどうすんのって、そういうふうに思ったと思いますね。でもその日は来たって、私たちにここで何を語られていますかって、それはあなたはノアでいなさいっていうことですね。あなたはノアでありなさいってそう言われているんですよね。みんながどう思うかではなくて、イエス様は私はまた来ますって言っています。私は迎えに来ます、終わりが来るときに私は来るって。他のみんなは笑うかもしれないけれども、だって2000年ずっと続いてきたじゃないって、そう言ったかもしれないけど、その後2000年どうだったって、何も変わりはしないって。確かに戦争は起きたよ、確かに疫病は起きたよ、確かに大地震は起きたよ、でも結局世界は続いたじゃないかって、同じでは変わらないって、またこの後も続くって、まあ、そう言うかもしれないけれども、ノアの人たちと時代の人たちもそう言ったって。でもあなたもノアでありなさいって、バカだって思われたとしても、変だって思われたとしても、イエス様が言ってることをそうだって信じられるノアになりなさいって、まあ、そう言ってるわけですよね。私たちはどうでしょうか。まあ、先週のところでもね、イチジクの木から教えを学びなさいって、そしてイエス様が戸口に近づいていると悟りなさいってそう言っていますね。私たちはこのことを本当に真剣に心に受け止めていきたいと思います。はい、さあ、じゃあ次のポイントに行きましょう。今度は40節から44節、残りのところを一気に読んでいきたいと思います。では40節から44節まで読んでいきましょう。いきます、せーの。その時畑に2人の男がいれば、1人は連れて行かれ、もう1人は残される。2人の女が臼を引いていれば、1人は連れて行かれ、もう1人は残される。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰って来られるのか、あなた方にはわからないからである。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒が夜のいつごろやってくるかを知っていたら、目を覚ましていてみすみす自分の家に押し入らせはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。はい、こう書いてます。その日その時、畑に二人の人がいれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。二人の女性が嘘を引いていれば、まあ、日常の生活を送っていてもね、二人いればどちらか連れて行かれ、どちらか残されることが起きるでしょうと、こういうふうに言ってます。まあ、ちなみにですね、軽挙っていう神学的な専門用語があって、まあ、その出来事っていうこともね、ここでは語られる部分があると思いますけれども、まあ、今日はその説明とかその解釈については省きたいと思います。でも、まあ、言わんとしていてね、大切なことは、その日その時終わりが来たとして、一人が天国に連れて行かれて、一人が取り残されて滅びるとするならば、私たちはそのことをどう受け止めますかということですね。その日その時は来るって、いつか分かんないけど必ず来るって言ってるから、そのことを私たちが悟って受け止めてノアとして生きるならば、そのことについてどうするべきですかって、そのことが語られているわけですね。イエス様は何て言ってるでしょうか。本当一言を明確に言ってますね。42節、だから目を覚ましていなさいって。イエス様のメッセージは目を覚ましていなさいって、その時が来る時のために目を覚ましていなさい。具体的にはどういうことでしょうか。まあ、目を覚まして用意をしておくっていうことですね。でその日は人によっては滅びの日になってしまうのだから、そのつもりで準備をしていなさいと、そういうふうに言っています。で次週以降でですね、例え話を使いながらイエス様はこのことについてもっと詳しく話をしてくれます。なので、次週以降お楽しみにって言って終わってもいいんですけれども、それじゃちょっとあんまりなので、大事なそのところね、軽くまとめておきますと、まあ、こういうことをですね、簡単に言うと、一つはですね、いつもイエス様を主として共にいてもらう生き方をしなさいって、 ということですね。まず一つは、いつもイエス様と一緒にいる生き方をしなさいということです。それはイエス様の霊、聖霊に満たされて歩みなさいということですね。イエス様に満ち満ち溢れてイエス様と一緒に生きていきなさい。これが目を覚ましていく一つの秘訣ですね。イエス様に満たされていきなさいということです。私たちの中で満たされていない部分はないですか？イエス様によって満たされていない部分、まあ、それは単に上乾いているというだけじゃなく、まあ、それも含めますけれども、そうじゃなくて、まだ開けてない部分、イエス様に対してオープンじゃない部分、あるいはその上乾きがあってそこをイエス様に満たしてもらってない部分、まあ、どちらでもいいです。とにかくイエス様に満たされていない部分があるならば、そこのところを大きく開いて、そしてイエス様を迎えなさい、聖霊なる神様を私に満ちてくださいって、満ち満ちてくださいって、まあ、そのように求めていく。そして本当に文字通り、いつもイエス様は共にいてくださるんだって、それは私の心にいるとかそういうレベルじゃなくて、ここにいるって、本当に一緒にいるって、そう信じて、文字通りそのように生きていくということですね。このことがまず一つのポイントだと思います。そしてもう一つはですね、いつその日が来てもいいように、あなたもそして周りの人々も備えていけるようにしなさい。いつその日が来ても人々が大丈夫なように福音を告げ知らせなさい。そしてあなたは主を愛して歩みなさいって、そういうことだと思います。イエス様はここで泥棒の例えをちょっとしているんですよね。これが少し難しさを感じるところだと思います。家の主人が泥棒がいつ頃来るって分かってたら、普通には盗ませないって、それはそうですよね。怪盗なんとかみたいなのだったら何時に行きますとか言って盗んでいきますけれども、まあ、それは普通じゃない話なので、普通じゃないって、そうじゃなくて、普通いつ頃来るなってもう分かってたら、もうがっちり用意を整えておきますよね。もう屈強な男たちがね、なんか武器とか持ってね、来たぞ俺捕まえろってわーって言って、もう絶対そんな盗ませるわけがないって、まあ、そういうことですよね。でこれは何をの話してるかというと、その日はそういうふうに急に来るっていうことだから知ってなさいということですよね。そのことを言ってるわけです。でそのじゃあイエス様が泥棒みたいに来るってことじゃないんだよってことです。でじゃあイエス様はどういう方として来るんですか。それはですね、むしろ42節に書いてあることですよね。今日読んだ42節、いつの日自分の主が帰ってこられるかわからないって言ってるんですから、私たちにとっては自分の主が帰ってくる日ってことですよ。私たちにとってその再臨の日は、私の愛するイエス様が、私たちの主であるイエス様が来る日だということなんですよね。だからその日ってどんな日ですか。基本的に喜ばしい日だと思います。私は楽しみですね。イエス様が来るんだなってなったら、ああすごい、おお本当かって、もう本当に嬉しいですね。初対面じゃないといえば初対面じゃないですし、初対面だといえば初対面なので、まあ、そういう意味ではもうめちゃくちゃ楽しみ、どんな感じなんだろうなって、ものすごい楽しみですけれども、それはですね、だからこのイエス様は主に対してどう思ってるかということに尽きるんだと思うんですよね。イエス様は会うの楽しみって、イエス様を愛する人にとっては、私はもうイエス様を愛してやまないとかって、まあ、そこまで自信持って言えるほどじゃないですけれども、でもそういう人にとっては喜びの時って、楽しみの時って、まあそういうことだと思います。ああ本当に久しぶりに、あるいはひょっとしたら面と目を合わせて初めてかもしれないって、ああやっと会えるんだって喜びの時だっていうことですよね。でただまた一方では、この地上のものを愛している人にとっては、この地上の命が一番大事だって、この地上の財産が一番大事だって、この地上の幸せが一番大事だって、この地上のものが一番大切だって、それは終わったら全部失うんだから意味がないって、もう他のものじゃなくてもうここが大事なんだっていう人にとっては、それを愛する人にとっては残念な日ですね。ひょっとしたら恐ろしい日かもしれないですね。私たちは何を愛しているのかっていうことだと思いますね。ああイエス様を愛しているなって、それああイエス様来るんだと、ものすごく嬉しいなっていう人にとってはもう喜びの日だと思います。それよりもっと地上のものが嬉しい人にとっては悲しみと恐怖の日だと思います。私たちにとってはまずどうでしょうかということが語られていると思いますね。まあ、でも皆さんにとっては喜びの日じゃないでしょうか。普通に考えて、本当に楽しみな日だなって私は思います。でも同時にですね、その日が、ひょっとしたら その周りの多くの人にとっては本当に終わりの日かもしれないということですね。そのことを私たちが本当に深く受け取っていく必要があるってことです。目を覚ましていなさいって、私も目を覚ますし、また目を覚ましていない人たちが目を覚ますように私たちは歩んでいかなければならないということも一緒に語られているということですね。さあ、私たちはこのことをどう受け取るでしょうか。私たちがノアになるんだったら、そのことを本当にノアと同じようにね、受け止めていかなければいけないですよね。ぜひこのことを最後に思い巡らしていきたいと思います。さあ、ということで今日はこの目を覚ましていなさいっていう言葉とともに、世の終わりのこと、イエス様が語っていることを受け取ってきました。ぜひこれを思い巡らして、それぞれ応答して祈っていきたいと思います。まず第一に、その日その時は、誰も知らないんだよって、父なる神様だけしか知らないんだよ、だから私知ってますっていう人いたら偽物だから気をつけなさい。もうこれが一つ目ですね。そして二つ目は、ノアの時のように来るから、あなたはノアでいなさいって、そのことが語られていました。そして最後に、だから目を覚ましていなさいということ、イエス様に満たされて歩んでいくこと、イエス様を本当に愛していくということ、そして同時にそのことをまだ知らない人々にそのことをちゃんと伝えていくということ、ぜひこのことを覚えて歩んでいきたいと思います。他にも自由に今示されていることや促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。ではしばらく静まって祈っていきましょう。なります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。私たちはノアのようでありたいと願います。信仰の人でありたいと願います。また同時に、あのノアの日のように、ある日その日が来たならば、本当に、滅ぶ者たちがある、そのことを心に留めます。神様、あなたは忍耐して、愛を持ってずっと待っておられますけれども、私たちもその真剣さを、あなたの本当に燃えるような命を懸ける思いを、私たちも同じように抱くことができますように、イエス様の愛を私たちの愛とすることができますように、また私たちがあなたが愛してくださったように、あなたを愛することができますように、主よ、私たちのうちにあなたの愛を与えてください。あなたの十字架の愛を、あなたの復活の愛を、いつも仰いで共に歩んでいくものとならせてください。あなたの愛をいつも掲げて歩んでいくものとならせてください。神様、お一人お一人の応答の祈りに、あなたが祝福を持って応えてください。これから始まる一週間の旅路も、またこれからのこの地上の旅路も、イエス様が一緒に歩んでくださって、あなたの栄光を表してくださるようにお願いいたします。信じて感謝します。皆さんの祈りに合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。